おはようございます。ようこそいらっしゃいました。お話をする前にですね、一冊の本を紹介したいと思います。牧師夫人新島八重という本で、今NHK の大河ドラマ、今日日曜日ですね、8時からこの新島八重さんの八重の桜というドラマをやっておりますけれども、彼女はこの後ですね、この新島城の奥さんになるわけですね。で、新島城というと、同志社を創立した人ということで知られておりますが、彼は実は日本で最初の牧師なんですね。日本で最初の牧師なんです。もちろんその彼を牧師として認定したのはアメリカの団体ですけれども、留学をしてそこで神学を修めてですね、で彼がその同志社を作ったのはもう純粋にこのキリスト教の教えを学ばせたいということで作ったんですね。でその新島城と出会って、この新島八重さんもクリスチャンになりましてですね、で彼女は日本で最初の牧師夫人になったわけです。で、その辺のところはこの本に詳しく書いてあるんですが、で、新島八重さんの本は随分いろいろ出ておりますけれども、彼女のそのクリスチャンとしての側面について書いた本はほとんどないそうです。でこの本には彼女がいかにしてクリスチャンになり、またその信仰的にですね、どのように歩んだかということが詳しく書いてありまして、ぜひこれを読みながら NHK を見ていただいたらですね、よりこの興味深く見れるんじゃないか。多分 NHK のことですから、新島八重がクリスチャンになったとか洗礼を受けたとか言わないと思うんですよね。そこはクリスチャンになったとこじゃないのかとか、なんかね、新島八重が教会行ってないぞとか、なんかちょっと突っ込みながら見ていただきたいと思いますけども、教会の図書にも置いておきますが、1400円ですの でこの本は新島八重さんだけじゃなくて、同じく明治の初期に活躍したクリスチャンの女性である捨松さん、そして露伽さんのことも書いてあります。なかなか興味深い面白い本ですのでご紹介しております。この書いた人は雑賀信之という人で、命の言葉社にもおられた方ですけれども、いろいろとこのキリスト教の本を書いておられる方です。さて、もう一つお知らせというか、お話ししておきたいことは、先週このバックミラーをですね、野村さんが自作してこられたという話をしたんです。今週また新しいものを持ってこられました。なんか先週あれを見ててですね、どうもあれはいまいちだなと自分で思われてですね、でこれはなんか車の中につけるミラーなんですけど、これは吸盤になってましてですね、でこれバックミラーの横につけて車内を見るためのなんか お子さんとかの様子を見たら、これがいいと彼は思ってですね、早速買ってきて今朝9時に持ってきてくださいました。もうこれだともうバッチリこの後ろが見えてですね、間違うことは多分ないと思うんですけど、それでも私のことですから間違ってることはあると思いますが、本当にこのありがたいことであります。今日もですね、神の国についてお話をしていきたいと思うんですが、からし種の例えという、皆さんも大変よくご存知の、例え話からお話をしてまいりたいと思います。聖書の箇所はルカによる福音書の13章18節から21節であります。イエス様はさまざまな例え話をなさいましたけれども、そのほとんどはこの神の国についての例え話ですね。先週もお話をいたしましたけれども、このいわゆるからし種の例え、パンダレの例えというのも大変有名な神の国についての例え話でありまして、この例え話はマタイによる福音書、ルカによる福音書、そしてマルコによる福音書、3つの福音書に載っている例え話でもありますが、今日はルカによる福音書から読みたいと思います。13章の18節から、そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはからし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って3サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。有名な例え話ですけれども、皆さんこのからし種というですね、 ここに出てくるんですが、このからしの木というか植物はどういうものであったかご存知ですか。このからし、実はですね、これは正確には、ね、分かってないんです。はい、私もいろいろ調べたんですけれども、このつまりイエス様が例え話で、お話になったこのからし種という植物が何であるかということは、厳密に言うと分かっておりません。まあ、一応2つの説が有力というか、皆さんがお調べになったりしたら出てくるんですけれども、一つはですね、いわゆるからし菜というこのからしの草ですね。で、黒がらしというものが、その中でも有名なものです。他にもなんか白がらしとか木がらしとかなんか小がらしじゃないか、あるそうなんですけども、いわゆるこれを種をすりつぶしてですね、そうするとおでんなんかつけて食べるからしになるあれですね。で、この黒がらしというものは、でこの植物そのものはからし菜、からしの菜っぱでからし菜と呼ばれるそうですが、菜っぱそのものも食べられるそうですけれども、成長するとですね、大体 1.5 メートルぐらい、こう人間の背丈ぐらいになるものでありまして、その種はですね、粒マスタードってありますよね、ホットドッグなんかつける、あれの入ってる粒が、あれはからしの粒なんですね。あれは黒がらしじゃないと思いますけど、まあでもからしの粒で、あれだいたい1ミリ前後ぐらいでしょうかね。あれぐらいの1ミリぐらいのものが 1.5 メーターか2メーターぐらいになると、いうことを言われたんじゃないかという説とですね、で今例えばイスラエルに行って、これがからし種の木ですよって言われるものがあるんです。それはですね、この木立タバコという植物だそうです。タバコ、でもこれはタバコの類だそうです。で、この木立タバコというのがからし種よりはるかに種が小さい、 0.1 ミリぐらいしか、本当にちっちゃい。で、成長すると灌木状になる、つまり木のようなものになって4メートルぐらいになるそうです。4メートルってこの天井ぐらいですよ、0.1 ミリが4メートルですからね。だから、今はもっぱら例えばからし種って皆さんが調べられると、この木立タバコが出てきます。ところがですね、こう厳密に言うと、この植物がパレスチナに生えるようになったのは聖書の時代より後だそうなんです。もともとこれは南アメリカの原産なので、イエス様の時代には多分パレスチナにはなかったんじゃないかということで、でもどっかの牧師は多分これ木立タバコですって言ってるかもしれないので、私の説教全部インターネットで流れてますから、ちょっと困るよそんなこと言われちゃって思ってる人いるかもしれませんが、一応厳密に言うと、そういうことだそうです。だからイエス様がここでおっしゃってるからしの木というかからしの葉っぱがですね、何であるかということは実は厳密に言うと分かっておりませんけれども、まあいずれにしても小さな種で大変大きくなる、しかも空の鳥が巣を作るぐらいのものということですから、まあおそらくこのからしの類なのかタバコの類なのか分かりませんけれども、当時のイスラエルには割とポピュラーであった植物であろうと思われます。で、実際にどんなものかというとですね、これが黒がらしですね。胡椒とは違いますよ、似てますけどね。胡椒はもっと粒が大きいです。これ黒がらしで、ここに生えてるのが映ってます。あそこに映ってるのは子供ですね。子供が自転車乗ってます。大体彼を標準に考えていただくと、まあ 1.5 メートルかそれぐらいかなという。で、これは菜種、ですね。だから油菜科っていうのかな、だから菜の花みたいな、はい、そっくりです。菜の花の大きいやつみたいです。はい、菜の花もね、あれから油取りますよね、小さい実がなりますよね。だからあれと似たようなものだと思いますね。で、まあ種はあんな感じで、もう一つのこの木立タバコですね、これ右下に出てますけど、あれ物差しですよ。物差しの下に点点点がありますよね。あれが種なんですよ。だから1ミリよりはるかに小さいのが分かります。
ですね。でその隣にあるのが花です。この木出しタバコの花、はい、で右側が成長した木出しタバコの木ですね。でイスラエルでこの木出しタバコの種をもらって、教会で育ててらっしゃるところもあるんです。はい、ね、僕も撒いてもいいんですけど、厳密に言うとこれは聖書の時代になかったかもしれないとかって余計なこと言っちゃったので撒けなくなったんですけどね。はい、ただあんなに小さい種がね、あんなに大きくなる。でもこれはですね、決してからしだとかなんとかとか言うんじゃなくてもいくらでもあるんです。実はその種が小さくて大きくなる植物というのはですね、いくらでもあるんですね。だからこれはもう植物であれば種は小さくても大きくなるというふうに、まあ、理解していただいたらいいんじゃないかなと思います。ついでにパン種についてもお話ししておきますけれども、パン種って言うと皆さん何を連想しながらこの聖書のお話を読んでらっしゃいますか。パン種って言うとね、今皆さんパン焼かれる時に使われるのはいわゆるドライイーストというやつですね。酵母を乾燥させて安定させた状態にしているものですね。で、まあ、ドライイーストももちろんこれもパン種ではあることには間違いないんですが、おそらく聖書の時代に使われていたのは今でいうところの天然酵母だろうと思われます。で天然酵母っていうのは最近はなんか天然酵母のパンを作るのが流行ってるそうですけどね、植物果実ですね、果物をこの水につけておくと自然に発酵してくるそうです。つまりその果物にくっついてるんですね、この酵母菌というものが。で聖書の時代はおそらく一番使われていたのは干しぶどうだろうと思われます。干しぶどうを水につけて1週間とか10日とか置いとくとこれがこう発酵してきてですね、要するにそこについてる酵母菌が培養されていくわけですよね。でそれをこの粉を練った小麦粉や大麦を練ったものに入れると、そうするとその中でさらに酵母菌がこの増殖していくというふうに考えられるんですが、一度膨らむとですね、このパンの生地を取っとくわけですね、ちょびっと、はい、焼かないで、全部焼かないんです、ちょびっと取っとくわけです。ひとつまみぐらい取って、そして翌日パンを焼くときにそれを入れてまた練るわけです。そうするとそのちょびっと取ったやつの中に酵母菌がありますから、これがまた全体を膨らませる。で翌日、焼くときにちょびっと取っといて、だ全部焼いちゃダメですよ。卑しい人は全部焼いちゃって、ああパン種なくなったみたいな、隣の奥さん、奥さんパン種で、ね、使っちゃったのよみたいなんで取りに行くってことになりますから、パン種を入れ、そうするとでこれ3サトンの粉を膨らませると書いてありますが、3サトンというのがですね、だいたい40リットルぐらいです。40リットルというと灯油缶が1個18リットルですから結構な量ですよね。かなりの量のような感じがしますけれども、当時やっぱり一家族っていうと15人とか20人ぐらいなんですよ、はい、でそれが1日パンしか食べませんからね、間に茶漬け食うとかないわけですから、だから前の晩にこの大量の粉を練ってパン種を入れておくと、そして翌日の朝にはそれが膨らんでますよね。でそれを取って焼いて食べると。でもパン種はまた取っといて、次のその日の夕方またこねてですね、で夜のうちに膨らんで、でまた焼くと、そういうことをこの繰り返していたようなんですね。ただもちろんイエス様の時代にそのパン種の中にいわゆる酵母というものが入っていたということは分かっていたわけではありません。酵母そのものは顕微鏡が作られてから発見されたんですね。19世紀になってからそうです。だけれどもやっぱりその中に何かあると、何かいるということは当時の人たちも分かっていて、でそれはまあパンを焼いたり、あるいはお酒を作ったり、いろんなことにこう使われていたようであります。この2つの例え話はじゃあ何を教えているのか、例え話のポイントは何かというとですね、まあ、これは分かりやすいことですけれども、パン種もからし種もいずれも小さく取るに足りないものであると。小さいものですね、小さいものだと。でもそのままだったら 何のものか分からないような、明らかにこの種ですとか 明らかにパンを膨らませるものですとかいうことじゃないですよね。そのまま出されたら何かさっぱりわからないようなもの、取りに足りない小さなものと。ところがそれが土にまかれる、あるいはパンに混ぜられるとどうなるか。それが大きく成長して空の鳥が来て巣を作るほどになる、あるいは3サトンほどの粉でも全体を膨らませるぐらいの力を持っている。そのままでは役に立たないし、そのままでは 何かは分からないけれども、巻かれるあるいは混ぜられると大きな仕事をする。それがこの例え話の大切なポイントなわけですね。そしてもう一つは、それがこの巻かれるあるいは混ぜられて、いくとですね、知らず知らずのうちに大きくなるんですね。だから見てて、お伸びた伸びたとか、おどんどん膨らんだとかっていうことじゃないと思うんですよ。知らず知らずのうちに大きくなっている。で、私たちはその何も、していない、ただ巻いたり混ぜたりしただけで、しかもそれこそさっきの話ですけれども、その当時のイスラエルだと夕方にそのパン種を入れて、置いとくわけですね。そうすると朝になるとそれが大きく膨らんでいる。だから知らず知らずのうちに膨らんでいる。あるいは蒔いた種が成長して、あれこんなところにこんな大きな木があったかなというようなことが起こる。もちろんそのいずれもですね、これ生きているんだと、生きて働いている何かだと、もちろん酵母だとかね、そういうものは分かってない時代ですけれども、そこに何か生きている力があるということが、この2つの例え話が言おうとしていることであります。さて、ここでまた繰り返しお話をしているこの神の国の掟について復習しておきたいと思うんですが、種というのはですね、神の言葉のことなんですね。種とは神の言葉のことです。イエス様の例え話他にもありますが、種が出てくるのはこれは神の言葉のことなんですね。で、それは今回はパン種であったり、からし種であるわけですけれども、その神の言葉、それは例えばこれまで何度もお話をしている神の国の掟についての言葉であります。ルカの6章のお話を3、4週間前ぐらいからしておりますけれども、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさいと、まあ、これがいわゆるゴールデンルールで全部をくくっている言葉ですが、具体的には敵を愛しなさい、あなたを憎む者に親切にしなさい、あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬を向けなさい、あるいは人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない、あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか、ね、これもお話しましたね。そして許しなさい、そうすればあなた方も許される、人を許すことがなければあなた方は許されないんだよと。いやいや、あの人は絶対許せません、ね、ということはあなたも絶対許されないということだと。許せない人はいない、私たちも許されてるわけだから許しなさい。そして与えなさい、まず与えなさい、してもらったらするんじゃなくてまずあなたからしなさい、そういうことをイエス様は教えられました。まさにこのこれこそが種なわけです。これこそがからし種でありパン種なわけですね。で、これをまくというのはですね、実行に移すということです。これは先週お話したこととダブるわけですが、持ってるだけじゃダメです。持ってるだけじゃまさにからし種だしパン種なんですね。何の役にも立ちません。知っているだけでは何の役にも立たない。これは混ざらなければならない、まかれなければならない、つまり実行に移されなければ何の役にも立たないということですね。まあ、毎週言ってますからですね、くどいですよ今年は、もう1年間この話をしてるかもしれません、ね、なかなか私がいくら言っても効果が現れないので、そういうことはないですけども、種がここにこうボロボロ落ちていく気がしているので、しつこくいこうかなと思ってますけどね。で、どんな小さなことでもいいというのがこの例え話の味噌ですよ、ね、この神の国の掟を言葉を実行するんだけれども、大それたことは考えなくていいと、ね、小さくてもいいんだと、できることでいいんだと。でもそれを実行に移したらどうなるか、 それは大きく成長します。大きな力を発揮します。きっとすごい影響を与えますとイエス様はおっしゃってるわけです。イエスキリストの例え話っていうのはすごいなんか辛辣な例え話もありますけども、本当に慰めに満ちているというか、まあ、我々の弱さをよくご存知の方ですから、からし種ぐらいでいいんだよと、小さくてもいいから撒いてみなさい、小さくてもいいから実行してみなさい、全財産を売り払ってアフリカに行って、そこで窮状貧しい人たちのために人生を捧げるとは言ってないんですよ、そんなことやらなくてもいい。でもあなたのすぐそばであなたの助けを待ってる人がいるかもしれない。小さなことでもいいからまず始めなさい。ゼロと1では全く違うんですね。やらなければゼロです。でもやれば1でも 0.1 でも 0.01 でもそれはきっと成長する。成長させてくださるのは神様ですから、それを拡大させてくださるのは神様ですね。木が成長するのもパン種がパンを膨らませるのもこれは神の働きです。でも私たちはそれを巻かなきゃいけないし混ぜなきゃいけない。そうでなければ神様は働けないんです。巻いてちょうだい、混ぜてちょうだい、そうすれば必ず働きますよと。いや私一人でやってもあんまり影響がないんじゃないか、そんなことはありません。あなた一人でも OK です。60億を相手にして私一人がやったところでどうかなるかと思うかもしれませんが、そんなことはありません。まあ、先ほどこの新島城の話もちょっとしましたけれども、あの明治初期にですね、クリスチャンな多くの、まあ、クリスチャンになった若者たち、そのほとんどはアメリカにこのそもそもは学びに行ったんですね。新しい国の文化を学びに、そこでみんなことごとくクリスチャンになっていくわけですね。そして帰ってきてこの新しい日本にキリスト教が必要だと、この神の国の種をまかなきゃいけないと言ってですね、でも私一人で何ができるかと思った人はね一人もいませんね。私一人でも必ずこの神の国の種はまかなきゃいけない、この国にまかれなければならないと言ってですね、多くの人がその働きをしたわけですけれども、我々もまあもうこれだけ経っても誰もクリスチャンになる人はおらんし、日本にキリスト教はなかなか広まらんからもうダメじゃないかなと思ったらダメです。まだまだこれから、これからです。結果は保証されているんです。まかれれば成長するよっていうのはこの結果は保証されてるんですね。じゃあ具体的にどうしたらいいかってね、これも何度もお話してますけども、敵というのはですね、別にその武器を持って戦ってる人のことじゃないんですね。苦手な人とか嫌いな人とかっていう意味です。顔を合わせたくないとか、話をしたくないとか、あんまり近くに来てほしくないなとか、そういう人のことでしょ。まずその人のために祝福を祈りなさいという人もおっしゃいましたね。直接何もできなくてもまず祝福を祈りなさいと。あんな人祝福されてほしくないね。もうその時点でダメですから、まず祝福を祈りなさい。そして、まあ、嫌なことやら言われたりされたりしたらですね、ありがとうと、ありがとうという、ね、ありがとうという、これが大切なことですね。何クソとか思っちゃダメですよ。ありがとうございますと、ね、私にそんなこと言ってくれるのはあなただけですよ。あんまり皮肉を込めないね、ありがとうと、おかげさまでと、日本にはいい言葉がありますね。おかげさまで、奪う人とかね、求める人、別にその略奪するということはまあほとんどないと思います。それでもああもうこの人のせいで時間を奪われてしまうとかね、心が奪われてしまうような人もいるでしょう。まあいい意味で心を奪う人もいるかもしれませんが、もう気になってしょうがないとかね、そういうこともあると思いますが、これは奪われたと思っちゃうんです。プレゼントしたとか、プレゼントした持ってってもらったと、軽くなった少しは、余計なものが取れてダイエットできた、他にプレゼントするものはないか考えなきゃいけない。裁いちゃいけません、批判しちゃいけないですね。批判するということがね一番良くないです。批判する、非難する、それはね自分の中にこれが正しいと思ってることがあるんですね。 それはあなた自身がそう思ってりゃいいことですよ。人に言う必要はない。それは間違ってるとかそれはおかしいとか人に言う必要はないんです。自分の目の中に丸太があるとイエス様おっしゃってるわけですから、まずは自分の中に問題はないか非はないか非難されるべきところはないか考えなきゃいけない。棚に置かないように、ね、自分のことは棚に置かないように。与えなさいとか言ってる、いや与えると言われてももう財産もないし、ね、そんなことはないです、ね、与えようと思えば何でもある。お金がなければ時間もあったりね、親切にしてあげたり優しい言葉をかけてあげたりいくらでもできますよ。与えようというそのまさにそれを実行に移す気持ちですね。そういうことを私たちはまさにこのからし種のような小さなことから始めなさいとイエス様はおっしゃったんです、ね、パン種のように小さなことでいいから始めなさいとおっしゃった。何もやらなければこのままですよ。何もやらなければ何も変わりませんよ。でも何かを始めなきゃいけない。私たちはこういう話を聞くと必ずですね、ああしなきゃ飽きないかなとかですね思うことあると思うんですよ。それです、それをやる、それをやってみる、今日やるか明日やるか。でも混ぜなければ植えなければ何も起こらない。美味しそうなパンが出てきました。私がやったわけじゃないですよ、これインターネットにあった写真ですけどね、パンの作り方ってところにあったんですけど、なかなかいいでしょ、一番左が最初のやつね、あそこに酵母を入れると隣のやつみたいに膨らむんですね、なんで酵母やイーストを入れるとパンが膨れるか皆さん知ってますか。パンを焼く方なんで膨らむか知ってますか。何が起こってると思いますか。このパンの生地の中で英語でドウって言いますよね。ドーナツってドーっていうこの生地のことですけども、あれはですね私ももちろんこの調べたんですけど、酵母がですねこの粉の中にある糖分を食べるんだそうです。お糖分だと思ってですねシュシュって言ってこう食べる、食べてこれをアルコールと二酸化炭素に分解するんです。いいやつですね、だからこの酵母はパンだけじゃなくてお酒を作ったりもするんですね。アルコールでこう糖を食べてアルコールをペット出して二酸化炭素をプッとこう出してるんです ね。そういうことです、だからどんどんどんどんその二酸化炭素を出しますから全体が膨れてくるんですね、だからプシュッてやると空気がピュッと抜けばできます。あれ二酸化炭素です、不思議ですね。神の働きですよ、これはまさに神の働き。でこんなことを人間は有史以来ずっとやってきてるんですね。不思議なことですね。じゃあこの酵母どれぐらいのサイズかと、500分の1ミリだそうです。からし種の比じゃありません。500分の1ミリ、なんかもう手じゃとてもできませんね。本当に小さいんです。でもこの酵母が、混ぜられるとね、このそれこそ3サトンの40リッターだって膨らむ。しつこく言ってますけども、これ混ぜられなければ酵母君働き、つまり糖がないと酵母はねダメな、死んじゃうんです、食べるものがないと。私たちがこの神の言葉を聞いてそれをまかなければ、まくというのはまさにこの人に対してやっていくということですね。実行していくことがなければパン種は哀れパン種最後みたいな何だってしまうわけで、でも小さくても必ずこれは大きな力を発揮するということをですね、イエス様は私たちに励ましを込めてこの例え話をね語ってくださっておりますので、共に私にとってのからし種は何だろうかということを考えながらですね、これを撒いていきたいと思うものであります。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。今日はイエス様がお話になった大変有名な例え話を皆さんと共にまた学ぶことができましてありがとうございます。
私のやっていることが小さくて、また誰にも知られなくて、何の役にも立っていないと思うことのないように、御言葉を実行する、それはどんな小さなことでも必ず大きな力になると、イエス様が教えてくださり励ましてくださっていることを感謝をいたします。どのような結果を生むのか私たちには分かりませんけれども、どうぞこの約束を信じて、今までやることのなかった、今までは何もしなかった、今までは無視していた、いや、やろうと思ってもできなかった、この神の国の掟をどうぞ小さなことでも実行する、そのチャンスとなりますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。